小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日のテーマは、
今、ちょうど寒さの真っ盛りですのでね、
はい、
雪の話を2回続けて聞いていただこうと思ってるんですね、
はい、
雪っていうのはもちろんその南国にはないんでしょうけれども、大体どの国でも冬になるとありますよね、
はい、
で大人にとっちゃ大変なこともあるかもしれないけど、子供にとっちゃとても喜びの対象でもありますね。
そうですね、
それでね、特に僕が好きなのはシベリアのね、少数民族の方々が冬は本当に寒い中で暮らしてらして、そういう中でのいろんなファンタジーの物語っていうのがあるんですよね、
うん、
で夏は夏でもちろんあるんだけども、やっぱり寒い国ですから冬の寒さの話っていうのは多いんですね、
うん、
そのうち一つ聞いてもらおうと思ってるのね、
はい、
話は北の巨人って言われてる話なんですね。これシベリアの少数民族が伝えた話を誰かが見つけてきて、僕昔話大学っていうのをやってるんですが、その中で再話をする、再び話すと書くね、文章を書き直す勉強するグループがありましてね、旭川のグループの方々が再話したもの、もちろん僕が見てありますけれども、とても印象的な話なもんですからね、聞いてもらおうと思ってのね、ちょっと長い話なので原文のまま紹介しますね、
はい、
北の巨人。昔山裾がまっすぐ海に落ち込んでいる険しい北の国にエスキモーの村がありました。その村にオボクという少年とオーティナという少年が住んでいました。秋の終わりのよく晴れた日、オボクは海辺に流れ着いた焚き木を拾いに出かけ、いつの間にか村から遠く離れたところまで来てしまいました。オボクが歩いていくと3本の流木が見つかりました。しかしその流木は誰かが拾い集めたものらしく、3本まとめて置いてありました。この辺の焚き木は誰かが集めているんだな。お僕は独り言を言うと諦めて帰りかけました。その時急に空が曇って、ものすごい雪嵐が襲ってきました。北の巨人が肩に溜まった雪を吹き飛ばしているな。けれどもこの時の雪嵐はいつもと違っていました。北の方から激しく吹きつける風は、おぼくのパルカを体から剥ぎ取り、パルカってマントみたいなものですね、剥ぎ取り飛ばしそうになりました。あたりは雪で真っ白になり、とうとう帰る道が分からなくなってしまいました。ようやく雪嵐から抜け出すと、おぼくは丸い丘の影に立っていました。丘は全部で5つありました。その丘がおぼくを雪嵐から守ってくれたのです。おぼくはこの丘の陰で眠りました。目が覚めた時、雪嵐は止んでいました。でも帰る道がわかりません。それにお腹もペコペコです。おぼくは丘を登ろうとしましたが、5つの丘はどれも下の方が狭く、上に行くほどせり出していて登ることができません。あちらこちらと登り口を探したおぼくは、やっと一番小さな丘の反対側に固まった雪の吹き溜まりを見つけ、それを足場にして丘に登りました。丘のてっぺんに上がってみても、あたり一面目に見えるものは雪と氷ばかりでした。おぼくは丘の尾根伝いにまっすぐ歩いていきました。食べるものは何一つ見つかりません。その夜は丸い大きな丘のふもとで眠りました。次の夜はもっと大きい丘のふもとで眠りました。そしてその次の夜には大きな森に着きました。おぼくは木の下に倒れるようにして眠りました。次の朝も早く起きて歩き続けました。お腹が空いて今にも倒れそうです。ようやく高い木がたくさん生えている大きな森にたどり着いた時、ああよかった、この森ならトナカイかウサギがいるかもしれないとおぼくは思いました。森の中はとても寒くて息も凍るほどでした。おぼくは焚き火を始めました。白い煙はまっすぐ上り、 急に横に流れて見えなくなりました。あれ、どうしたんだろう。おぼくは急いで森の中へ入っていきました。森の外れには大きな穴がありました。白い煙はその穴に吸い込まれていきます。穴の中からはゴーゴーという風の音が聞こえてきました。風は穴の奥から上がってきたり、下に吸い込まれていったり、波のように繰り返しています。そのうち風は声のようなものに変わり始めました。ふう、ふう、誰だ。おぼくは驚きのあまり動けませんでした。ふう、ふう、わしの唇の上にいるのは誰だ。おぼくは返事をしようとしましたが声が出ません。ふう、ふう、わしのあごひげのところで焚き火をしているのは誰だ。おぼくはようやく震え声で言いました。僕です、おぼくです。寒くてお腹が空いて動けないんです。焚き火をしていたら、煙が横になびいたので、どうしたんだろうと見に来たんです。おほう、そうか、お前がおぼくかい。お前のことはよく知っている。わしは北の巨人だ。北の巨人だって、おぼくはブルブル震えました。北国に住むエスキモの人たちで、北の巨人を知らない者はありません。北の巨人は雪の山を揺さぶり、あたり一面を雪で埋め尽くし、湖や川を凍らせてしまうのです。お前は震えているな。でも凍らせたりはしない。お前はわしの唇の上に立っているが、もっと鼻の近くにいたらわしの息で飛ばされていただろう。と大きな声は言いました。ゆうべ、お前は森の中で眠っていたが、あれはわしの胸毛だ。その前の晩は大きな丘のふもとで眠っていたが、あれはわしの太ももの下だったのだ。その前の晩は膝小僧の陰で眠っていたな。はじめの五つの丘はわしの足の指だ。今お前が焚き火をするために切った枝はわしのあごひげだ。お前が焚き火をしたければいくらでもするがいい。けれど、焚き火を切るときは、一ところからたくさん取らないでくれ。わしのあごひげがそこだけ薄くなってしまうからな。さて、お前に食べ物を取ってやろう。おぼくが不思議に思いながら待っていると、大きな影が森一面を覆い、あたりは急に暗くなりました。そして木のてっぺんから、茶色いトナカイが落ちてきました。北の巨人がツンドラに大きな手を伸ばしてトナカイを捕まえてくれたのでした。これを食べなさい。なくなったらまたも取ってやろう。大きな声は言いました。ところで、お前のしなければならないことが一つだけある。森の小枝でカゴを作り、お前が食べたトナカイの耳を切り取って入れるのだ。さて、わしは眠くなった。焚き火は消してくれないか。おぼくは北の巨人のあごひげの中で暮らしていました。北の巨人はその間中、トナカイを捕まえてはおぼくにくれました。おぼくはトナカイを何日もかかって食べ、その耳を切り取って、カゴの中に入れました。それから何ヶ月か経ちました。いつの間にかトナカイの耳はカゴいっぱいにたまりました。ある日、北の巨人は言いました。そろそろ別れの時が来た。わしは北の果てに帰らなければならない。さあ、お前も村に帰りなさい。おぼくは北の巨人にお礼を言うと、トナカイの耳の入ったカゴを持って歩き出しました。しばらく歩いていくとまた雪嵐が襲ってきました。北の巨人が北の果てに帰ろうとして今立ち上がったところだな。まもなく雪嵐は収まり太陽が照り始めました。おぼくは氷が張っている海岸へ出ました。その海岸に沿って歩き二日かかっておぼくは村に帰り着きました。村人たちは大喜びでおぼくを迎えてくれました。大ティナはおぼくが持っているカゴを見つけました。いやあ、こんなものが入っている。大ティナは中のものをつかんで高く持ち上げてみせました。トナカイの毛皮でした。 村人たちは目を丸くして驚きました。もっと驚いたのはおぼくです。おぼくがカゴに入っているものを取り出してみると、トナカイの耳はどれも皆ツヤツヤして柔らかい上等の毛皮に変わっているのでした。おぼくは村人たちにその毛皮を分けてやりました。ところがオーティナはそれが気に入りません。もったいないな、おぼく、これを売れば大金持ちになれるんだぞ。おぼくはオーティナの言うことには構わず、最後の一枚だけ持って家へ帰りました。おぼくの母親はその晩、アザラシの肉の塩漬けとシロクジラのヒレのスープのごちそうでおぼくの無事を祝ってくれました。次の日からオーティナがおぼくのところへ毎日やってきては、どうやってトナカイの毛皮を手に入れたのかしつこく尋ねました。おぼくはとうとう北の巨人のことを話してしまいました。だけどもし君がそこへ行ったとしても、北の巨人の言いつけを守らなければいけないよ。でないと君は必ずひどい目に遭うよ。オーティナはおぼくの言うことなど聞いていませんでした。まあ見ててくれよ、僕は大金持ちになって帰ってくるから。オーティナはそう言って村を出て行きました。雪嵐がオーティナを迎えました。何日も何日も雪嵐が続きましたが、オーティナは食べ物をたくさん持っていました。おぼくと同じように北の巨人の足の指から始まって膝へ、膝から太ももへ、太ももから胸毛の森へ、胸毛の森から顎ひげの森へと巨人の体の上を歩き続けました。ようやく巨人の唇の上に立った時、雷のような声が聞こえてきました。ふうふう、わしの唇の上にいるのは誰だ。オーティナは恐ろしさのあまり体が震えました。オーティナです、おぼくの友達です。僕はとても疲れてお腹も減っています。ふうふう、なぜここに来たのだ。雷のような声が尋ねます。森で道に迷ってしまったんです。オーティナは嘘をつきました。まあいいだろう、お前はおぼくの友達だからな。お前もわしのあごひげの森に住むがいい。わしはお前にトナカイを捕まえてやろう。トナカイの肉を食べたら、その耳を切り取って小枝でカゴを作り、その中に入れるのだ。雷のような声が言いました。はい、もちろんそうします、オーティナは言いました。だがしてはならないことが二つある。森の木を切るときは一つところからたくさん切ってはならない。それからわしの鼻の穴に近づいてはならない。雷のような声が言いました。しかしオーティナはトナカイの耳のことだけ考えていて、巨人の話を聞いていませんでした。オーティナは同じところの木を片っ端から切って焚き火に入れました。まもなく巨人はオーティナに顎の一つところが寒くなったと言いました。しかしオーティナは気にも留めません。巨人はブツブツつぶやいていましたが、やがて眠り始めました。オーティナは巨人の鼻の穴から奇妙な形をした木がたくさん伸びているのを見つけて、鼻の穴に近づきました。そしてそのうちの一つの木に手をかけ、足を踏ん張って木を引き抜こうとしました。その途端、地鳴りのような低い音がゴロゴロっと響いたかと思うと、火山が爆発したような大きな音がして、巨人の口と鼻の穴からものすごい風が吹き出しました。オーティナは高く高く吹き上げられ、雲を突き抜け、どこかへ見えなくなってしまいました。おしまいという話なんですね。
うーん、
不思議な話ですよね。
大冒険が実は巨人の体の部分、
巨人の体の部分だということですよね。だすっごい大きな巨人ということでしょ
う。ね、
しかもそれがその雪の山なんだよね、
はい、
面白いです ね、
ね、森が胸毛だ
った、ね、胸毛だったとかね、
はい、
花の穴だとか ね、
その
ファンタジーがすごいですね。
うーん、
これね、その大きなものの大きさ比べみたいな話としては、まあ、世界中にある話の一つなんですけどね、日本にもありましてね、
うん、
大鷲がね、鷲の大きいやつが、世界で俺が一番大きいと思って、で、世界探検に行くんですよ。世界の果てまで見ようと思ってね。で、海の上飛んでて、途中で疲れたから、どっかに泊まるとこないかなと思ったら、木の枝があったもんで、そこへ泊まった。で、一晩眠ったら、その木の枝が動き出した。そして見たら、それが、エビの鼻のとこの骨だったっちゃうわけですよ。それで、大エビがね、俺の方がよっぽど大きいというね。わしは木の枝だと思ったら、それが大エビの花の先だったっちゅうもんで、うん、それで今度は大エビの方が威張って、俺が世界で一番大きいっつって、また世界の果て見に行くっていうのがあるのね、うん、大きさ比べって僕たち呼んでますけどね、それの一つですよね。でしかもそれがその雪の山でしょ、そこは面白いね。これやっぱり寒い国じゃないとありえない話でしょうね。
またあの隣の G 型って昔話で先生がおっしゃいますが、隣の坊やが
坊やなんですよこれね。そう面白いですね、日本だったらこれ当然隣の G になるところでしょうけどね、それが隣の少年なのね。
真似をしてみたところが、
そう面白いですね。
うまくはいかなかった、
いかなかったですよね。それとそのトナカイのね、耳を切るという、ただそれが立派な毛皮に変わってたなんてね、これも不思議な話で、やっぱりそのトナカイのたくさんいる国の話でしょうね。昔話ってやっぱりどうしてもこういうふうにその土地の風景とか気温とか動物とかというものを取り入れてね、それぞれの特色ある話にするわけですね。面白い話よねこれ、
またその寒いところで温かいスープでも出してくれるっていうのもなんか美味しそうでしたね。
そうですね、本当いいですよね。あの僕とっても好きですこの話、北の巨人っていう話でね、ただこれをねまだ残念な、僕たちのその昔話大学の裁判作品集としてね、出したものなもんですから、ごくごくわずかしか印刷されてなくて、もし興味があったら僕の昔話研究所に聞いていただくと、まだ少しあるかもしれませんけどね、こういう話がこう広がるといいですね。つまり日本の話もちろん大事なんだけど、一方ではよその国のね、日本と全く風土の違うところの話っていうのも、子供に聞いてもらいたいよね。
この話はぜひね、子供たちに受けそうですよね。
いいでしょ、
読み聞かせしたいですね、
いいと思いますよ。特に小学校上級から上ぐらいの子にはとてもいいでしょうね。一種こう緊張感もあるし ね、
そうですね、
何が起きるんだろうっていうのがあるしね、
ドキドキワクワクします。
ドキドキワクワク。
今日は雪の昔話、北の巨人を先生にご紹介していただきました。本当にダイナミックな冒険ですよね。
すごくね、2日も歩き続けてとか ね、すっごい広いシベリアがこう目の前に浮かびますよね。
本当ですね、一山の丘が実は足の指だったなんて、本当に大きな話ですね、さて来週は
ね、雪をもう一回聞いてもらおうと思うんだけどね、グリム童話でもね雪が少し出てくるんですよね、もちろんドイツ本当寒い国ですけどね、そうたくさんは出てこないんですけど、いくつかあるので、それを来週紹介します。
楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。